聖書の朗読をいたします。ヨハネの福音書14章15節から21節。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。おはようございます。5月も半ばを過ぎました。本当に暑くて夏を感じる季節になってまいりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。皆様が守られますようにお祈りしております。また牧師たちのためにもお祈りを心から感謝いたします。また今日5月17日は横浜の緑区にあります聖戦神学院の創立記念日でもあります。1949年5月17日に東京の丸の内交通協会ビルの会議室で開校したのが聖戦神学院の始まりです。1950年には埼玉県の北浦和に校舎を持ち、多くの神学生が学びました。で、その神学院も手狭になってきて、現在神学院のある横浜への移転計画が立てられ、1968年に完成し、ですからこの板橋教会の街道と同じ年ということになるでしょう。それ以来50年以上にわたって牧師が輩出されてきました。昨年は創立70周年記念の式典が行われました。今年は2名の新入生が与えられて学んでおられますが、新型コロナウイルスの影響でオンラインでの授業だそうであります。5月は例年特別実習で各教会に新学生が派遣されて、ご奉仕と交わりの時が持たれるのですが、今年はそれも中止になりました。新学生やまた林正弘委員長をはじめとする教師陣のためにも祈り、私たちの群れの神学院であることを忘れずに支えてまいりたいと思います。神学院を卒業して25年になります。私の神学生の時代に、先輩方から優しく、また時に厳しくご注意を受けたことを懐かしく思い出すわけですけれども、学年が進み自分が先輩になりますと、先輩たちがこんなこともしていてくださったのかと気がつき感謝を覚えつつ、先輩が去っていくということへの寂しさを少し感じたことがあります。主イエスが去っていかれた時、弟子たちは寂しいという言葉では収めきれない心の騒ぎを覚えたのであります。 先週のメッセージで共に分かち合いました心を騒がせないようにとの主イエスの声に私たちは一週間耳を傾けつつ歩んだと思います。東京も新しい感染者が徐々に減ってきているという統計の数字を見ますと少しずつ良い方向に向かっているのかと予測されますが、だからといって気を緩めないでくださいとも言われますとまた気を引き締めて生活しなければならないのか、まだこの先忍耐の道が続いていることを覚えて、気づかれをすることであります。何もなければ今頃は7月から始まるはずだったオリンピックの開催に向けてこの東京は熱く盛り上がっていたのかもしれません。選手たちは来年の可能性に望みをかけて懸命にモチベーションを維持しようとしていますが、一般の人々のオリンピック熱はすっかり冷めてしまっているようであります。イエス様が私は去っていくとはっきりと弟子たちに言った時、それを聞いた弟子たちの情熱もまた冷めつつありました。自分たちは取り残されてしまう、そういう感覚に襲われていたことでしょう。今から50年も前の話ですけれども、私は保育園に入園した年になりますけれども、自分の入園時の時のことは全く覚えていないんですが、次の年に新入生の子どもたちが保護者と共に初めての登園をした時のことを覚えております。お母さんたちが帰っていきますと、途端に何人かの子どもたちが閉じられた門に向かって帰っていく母親の姿を追って走っていき、ワンワン泣いていました。それにつられていく人家の子どもたちもまた泣き始めました。初めて親から離れて、集団生活ですので、無理もないことであります。大人になっても取り残されてしまうという感覚はとても心に応えるものです。一人で荷を担わなければならなかったり、一人で誰にも言えないことを心に秘めていなければならない、これは大変につらいことであります。主イエスの弟子たちもそのような気持ちになったでしょう。イエスはその弟子たちに、あなた方を捨てて孤児にはしませんと言われました。迷子になってしまった子どもたちは皆泣き叫びます。お母さん、お父さんから離れると今まで楽しかった場所が不安に満ちた別の世界になり、置き去りにされた孤児のような感覚に陥るのです。弟子たちはたくさんいたのですから、イエスが去っても一人ではないはずですが、弟子たちにとって主イエスは彼らをつなぐ結び目でありました。皆主イエスの子供たちです。主イエスがいなければ一つ家族となることはできませんでした。それが分かっておられますから、イエス様はあなた方を捨てて孤児にはしないと固く約束をされました。そして戻ってくると言われます。その印がもう一人の助け主であり、真理の御霊と呼ばれています。いつまでも共にいる助け主、この方は主イエスを信じる者のうちにおられます。で、この助け主の力の大きさというのは、イエスという方が見えない方であるにもかかわらず共におられることを私たちに教え、うなずかせてくださるところにあります。実際には一人で重い荷を担っているのに、主イエスが共に首輝きを追っていてくださることに気づかせ力をくださるのであります。今私たちがそうであるように、 それぞれの場で礼拝をする状況がずっと続きますと、一人ではないという感覚がだんだんと鈍ってきそうな気がいたします。事実2ヶ月近くも私たちは顔を合わせていないお互いでありますけれども、その中でも御霊は主イエスが私たちと共におられることを絶えず教えてくださいます。遠く離れたあの人の心に働いてくださったイエス様、顔も知らないあの人の心の傷に手を置いて平安を与えてくださった主イエス様、そんなことを見せられて、私たちは決して置き去りにされていないと教えられるのであります。弟子たちはイエス様を心から愛していました。ですからいつもいてほしいと願いました。ではご自分を愛する弟子たちにイエスは何を願われたでしょうか。それは私の戒めを守ると15節で語られていることであります。21節でも、私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛している人ですと語られていて、私を愛する、つまりイエス様を愛することと、私が命じていることを固く守る、すなわちイエス様が命じていることを固く守ることとが強く結びついています。ところでイエス様が命じた戒めとは何でしょうか。モーセの十戒に刻まれているような安息日を守れ、父母を敬え、盗むなでしょうか。それとも教会で語られる集会に出席をするように、献金に加わるように、奉仕に加わるように、こういうことでしょうか。一つ一つ大切なことかもしれません。でもこの戒めについてイエスは前の13章でこう言っておられます。これは13章の34節に書かれていることでありますけれども、ここにはこう書かれております。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。つまり互いに愛し合うことがイエスを愛する者たちの守るべき最も大切な戒めなのです。どのように愛し合うかはイエスがご自身で示してくださいました。しもべのようになって彼らの汚れた足を洗い、手ぬぐいで拭いてくださいました。私たちがそのように仕え合うとき、私たちは真にイエスを愛するものとなるのです。そしてイエスが共にいることがますます明らかにされるのです。私たちは互いに無関心であったり、批判し合ったり、傷つけ合うために主の弟子に召されたのではありません。主は互いの汚れを拭き合うのだと教えておられます。互いに欠けを補い合う心を持ち、それを実行するとき、イエスが共におられることがよくわかるようになるのです。なぜなら、イエス様がそうなさったからです。どうぞ、私をお助けください。この祈りを主は喜んで受け取ってくださいます。さらにその助けの目的が、あの人が励ましを受けるために何が私にできるのか、主よどうぞ教えてくださいということであるなら、喜んで教え導こうとされます。私たちのうちに良いアイデアが 何も浮かばなくても、主よ、あの人を今お助けくださいと祈るなら、主はその祈りに聞いてくださり、私たちの見えないところですでに御手を動かしていてくださいます。そして、主が私たちに誰かを助けるチャンスが与えられるとしたら、それを実行する勇気を与えてくださいと祈りましょう。その祈りに主は応えてくださいます。なぜなら、主イエスは私たちにもう一人の助け主を与え、主と私たちにとって最も良いこと、ベストなことを示す御霊を与えるほどに、私たちを愛していてくださるからです。互いの愛を今試されている私たちにイエスは語っておられます。あなたが私を愛しているから、きっとあなたは私を愛するのと同じように互いに敬愛して、相手のために最善を願い実行してくれる、そう私は信頼している。主イエスは今この時も私たちを愛し、私たちに信頼を寄せておられます。聖霊によって主に愛されているということに気づく私たちが、主を信じ、主を愛し、そして互いに敬愛するとき、神様はますます私たちを愛し、主イエスはご自身を私たちの間に表すと言っておられます。で、そのことに私たちはどのように気づくのでしょうか。聖書を読みますと、エマオへの途上でイエスと出会った弟子たちが、イエスと宿を共にし、イエスがパンを裂いた時に、ああ主だと分かったとあります。そのように私たちは気づくのです。またガリラヤ湖畔で弟子たちが岸辺から呼びかける指示通りに網を投げて大漁になった時、ああ主であると気がついたように、主の愛の現れを見るのです。ああそこにいる、そこに主がいるということに気がつかなかったという状態であった私たちに気づかせてくださるのです。まあ、これらの出来事はいずれも失望落胆し道を見失っていた時の弟子たちに現れてくださったのですが、彼らの心の内にあるわずかな信仰、からし種ほどの信仰を主は生かしてくださいました。そして彼らが活力をもう一度得るために、もう一度生きるためにご自分を示してくださいました。私たちにも同様にご自分を表してくださいます。今共に集えなくなってできなくなったことの一つは聖餐式です。しばらくは聖餐に預かれないわけですけれども、とても残念です。聖餐の意味については私たちは霊において味わい続けたいと思うのでありますが、牧師は信徒の皆さんを聖餐に招くときにこのように招きの言葉を申します。地上の教会でなされる聖餐の霊典はやがて天国で開かれる栄光ある晩餐につながっています。地上での聖餐に信仰を持って預かる者はやがて天国における晩餐にも連なるのです。このような説明を最初にいたします。聖餐式でイエス様がなさった最後の晩餐を思い出し、それから私たちはやがて味わう天国の晩餐を前味わいいたします。また主イエスの犠牲によって イエス様との交わり、また兄弟姉妹との交わりが与えられていることを経験し感謝いたします。そして私たちもまたこの主イエスの救いの計画に加わるために召されているということを確認いたします。ローマカトリックでは聖餐のことミサと呼びますけれども、ミサにはもともと解散という意味があるそうです。この聖餐式がプログラムの最後だったということもあったのでしょう。集いは解散します、さあ行きなさい、これがこのミサという言葉に、込められているようであります。そのように聖餐によって主は私たちをこの世に使わされるということであります。ご自分で裂かれた肉、流された血、そのことによって私たちは今使わされている。使わされる先にはまた主が共におられます。そして主によって兄弟姉妹と共につながっております。使わされた先で愛をどのように表せるのか、私たちはこれまでも主の愛を表してきたので、どういうふうに表すか知っていることもたくさんあると思いますが、一方で私たちが主よりももっと多くの方法を主は知っておられ、それを示してくださいます。こうやって何か全ての方法が閉じられたような、行き詰まったような状況の中に置かれておりますけれども、しかし主を愛する愛に、そのことのゆえに柔和な心が与えられ、平和を作るものとして歩む一週間がまた始まります。主イエス様が御霊と共に、助け主と共に私たちと歩んでくださる一週間となりますようお祈りいたします。お祈りいたします。天の神様、もう一人の助け主御霊をお与えくださる、そのことのゆえに感謝いたします。あなたは常に共にいてくださいます。そしてあなたが私たちを愛されたように、私たちもあなたを愛し、また互いに愛し合うことへと招いておられます。どうぞ互いの愛を表すことができますように、あなたの愛をどうぞ豊かに表すことができるよう助けてください。長く続くこの自粛の状態の中で疲れを覚えておられるお人々の疲れを癒してください。どうぞ助けてください。必要を備えてください。そして皆さんが元気になることができるように、どうぞ力を備えてください。御手に委ね、皆によって祈ります。アーメン。